こんにちは。アクシス代表、ただつばさです。自分自身の AI クローンが自分の代わりにお金を稼いでくれる未来というのは空想の夢物語ではなくなりつつあります。では、その AI の可能性を最大限に引き出すためにはどうすればいいのでしょうか。今回は先進的な取り組みを続けるオルト社の AI 開発事例から人と AI の関係性について探求できればと思います。AI と向き合うことで人は自己研鑽とか自己成長にもつなげられると、こんな話なんですが、よかったら最後までぜひお願いします。はい。生成 AI の基盤となる大規模言語モデル LLM を開発するオルツがユニークな取り組みを進めているんです。で、オルツの約100人の社員一人一人の AI デジタルクローンを独自に作成し、社員の行動パターンや意思決定プロセスを学ばせることによって、社員の業務を一部 AI クローンに代行できるようにしているとのことなんです。AI クローンが働いた分の給与を社員に支給するといった世界でもまだ類のないような取り組みも始めているんです。で、オルツではすでに AI クローンを活用して様々な業務を効率化しているんですね。具体的にはこれからいくつか紹介をしていくんですが、次のような業務が AI クローンによって対応されています。一つ目は採用業務です。人の採用ですね。で、オルツ社の採用プロセスでは、この AI クローンが重要な役割を担っています。応募者の一次面接を AI クローンが代行し、履歴書に基づいた質問を AI クローンが行います。この面接の様子は録音または録画がされていて、内容が分析から要約された後に人事担当者に提供されます。これによって応募者の選考プロセスが迅速かつ効率的に行われています。また、社内外への問い合わせについても AI クローンを活用しているんですが、人材紹介会社からの問い合わせであったり、プレス関係者とのコミュニケーションなど、社会のやり取りも AI クローンが代行します。また、社員の AI クローンが社内外のオンライン問い合わせに回答すると、これを1セッションとカウントし、約10円ですね。10円が社員本人に支払われるようです。また、個人的な質問や社員同士の問い合わせにも、AI クローンは使われ、社内コミュニケーションの向上にもつながっているようなんです。このように AI クローンをうまく活用することによって、多様な業務を効率的に処理し、社員の負担を軽減しつつ、組織全体の生産性向上に貢献しているんです。はい。ではですね、ここから後半のパートに入っていくんですが、この後というのは、このオルツの取り組みを知って、自分が思ったこと、考察できたことについて紹介できればと思います。AI クローンを有効に活用するためにはどうすればいいのかというのを考えたんですが、これから言う次の3つが大事になると思うんですね。1つ目は暗黙知の言語化。2つ目、挑戦と自己研鑽。そして3つ目が AI クローンの継続的アップデートです。では今の3つ順番に見ていきましょう。1つ目の AI クローンを有効に活用するためのポイントになるのが暗黙知の言語化です。この暗黙知の言語化というのは AI が人間の知識であったり経験を理解し再現する上で欠かせないものなんですね。人は日々の業務で多くの暗黙知を蓄積していくわけなんですが、これらはまだ非言語な状態で、他人に説明できるほど言語化はされていない状態なんです。よって AI にこれらを学習させて自分のクローンを作るためには、自分の持っているスキル、経験、価値観や判断基準などを体系立てて言語化し、AI が理解しやすい学習データに変換する必要があるんです。で、次に自己啓発と自己成長も大事だと思うんです。AI クローンによって人がこれまでやっていたルーティンワークが代行できるようになると、人はクローンにはできないこと、新しいことをやる時間が生まれます。この時間を活用して、絶えず挑戦と自己研鑽を続けることが重要だと思うんですよね。自分の AI クローンに勝つほどの成長が求められるわけで、これが意味するのは、他者との競争だけではなく、過去や今の自分との競争も起こるということなんです。はい。で、3つ目のポイントは AI クローンの継続的アップデートです。AI クローンは一度作って、構築して終わりではないんですよね。挑戦と自己研鑽によって人は変わって、その変化をクローンにも反映させないと、自分と AI クローンが徐々に別の存在になっていくでしょう。AI クローンが自分自身のクローンであり続けるために、自分が新しく獲得した経験や知見、価値観の変化などを再び言語化していきます。場合によっては、既存の考え方や知識、価値観を捨てるというアンラーニングをした内容を継続的に自分の AI クローンに学習させ、アップデートをし続けることが必要になるんです。 はい。では、ここまで見てきた今の3つのポイントですね。このポイントについて、では具体的にどう実践していけばいいのか、これを最後考えていきましょう。まず、言語化をする。暗黙知を言語化するためになんですが、暗黙知であった状態を人に説明ができるという形式知に昇華させるんです。暗黙知から形式知に変えると。で、暗黙知を言語化するために日々の業務を振り返り、自分が普段から行っている作業であったり、判断基準を具体的な言葉であったり、または図に落とし込むという棚卸しが有効でしょう。例えば、ミーティングの議論であったり、意思決定の方法、目的設定のやり方、あとは戦略から実行策を作るときのポイント、プロジェクト管理の方法論などを文書化しておくといいでしょう。で、次に自己研鑽を続けるためにどういうことがあるかというと、自己啓発であったり自己成長については、前提として何か新しいことに取り組めるだけの時間であったり、精神的な余裕があることが大事だと思うんですね。余白として意図的に確保した時間を使って新しい場所へ出かけたりとか、あとは普段自分が会わないような人に会いに行くといいのかなと。また、今すぐには役に立つと思えないことであったとしても、スキルの習得であったり、専門知識の拡充に努めることも重要です。はい。三つ目のポイントであった継続的なアップデートなんですが、継続的な挑戦と、言語化を続けるためにどうすればいいのかも最後考えておくと、自分の中で何か新しく変わったこと、成長できたなと感じたら少し立ち止まって振り返りの機会を持つといいのかなと思います。自分一人での作業としてでもいいので、定期的なレビューと自分自身のフィードバックの場とするという考え方です。ここでは古い知識とか、あとはスキル、価値観をアップデートしていくというアンラーニングを意識し、過去の自分の、知識資産ですね。自分の資産を捨てる覚悟も時には必要になります。はい。そろそろクロージングです。今回は、オルツの AI クローンの取り組み、こちらを通じて学べること、考えたことを見てきました。最後にそのポイントを振り返ってまとめておきましょう。AI が開発されている、オルツでの AI クローンですよね。AI クローンを有効活用するためには、これから言う3つのことが大事になると考えました。1つ目が暗黙知の言語化。2つ目、挑戦と自己研鑽。そして3つ目が AI クローンの継続的アップデートです。で、これらをやるためには、自分の経験や知識、スキル、判断基準、あとは価値観ですね。これらの暗黙知を定期的に言語化するといいです。自分のやってきたことを振り返って、自分の変化や成長を言語化することによって、経験が知識、ノウハウとして血肉になります。そのためには、時間と心の余裕を持つと、余白を作るようにし、常に新しいことに目を向けて試してみる。この余白と挑戦ですね、行動、これらをやっておくことが大事かなと思います。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。